では、リスナーさんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
私のこと知ってる人、
謎の台湾人ケイさん。
はじめましてあるよ、私謎の台湾人ケイさん。何や
ってるの。今回、ツンデレ釣ったんですけど、実はツンデレあんま関係ないです。いや、なんか勢いでツンデレ行ったらそのままタイトルにされちゃったんで、もういいかなと思って流しました。自己紹介しろって言われるんで、どういうゴースト作るかとりあえず書いておきます。一番上知ってる人、まあこんなもんだろう。はい、2番目3番目あ、ちょっと増えた4番目うん、まあ、ありがとうございます。はい、5番目はい、多分これが一番、6番目ほら増えた、はい、今手を挙げた人の一部は中学生に手を出す悪い人なんで、はい、下から2番目はい、じゃあ最近出して一番下、うん、まあこんなもんでしょう。まあ予想通りニコレットが一番知名度が高いんですけど
全部知ってる人いつで挙げるんですか。
待って、じゃあ全部知ってる人ありがとうございます。みんな大好きだよ。というわけで、まあこう、そうですね、代表作っていうか一番知名度が高いのが地配のニコレットっていうゴーストを作ってますんです。と、まあこんなもんで、じゃあ今回さっきも言いましたけど、ツンデレって言いましたけど、話す内容のメインツンデレじゃないです。要は今回どういうことを言いたいかっていうと、まあなんていうんですか、本音と建前を利用してキャラクターを作ってみましょうみたいな話をしていきたいと思っています。で、まず第一発目、はい、中国文学に見て、なんかこう難しそうなこと言いましたけど、中国では昔からもう1000年以上前ですね、これから講談って言って、まあこう物語を人に聞かせる、そういうまあ何ですかね、まあ文化みたいなものがありまして、日本でいうと落語みたいな感じ、子供の面倒なんて見てらんない時に小遣いをやって、で三国志なんかの講談を聞きに行かせてたってことがもう昔からやってたそうですね。で、まあそんな三国志演義とか、あと西遊記、水滸伝なんか、そういう講談で語られてた物語をまとめて小説にしたやつです。で、その三国志演義なんですけれども、素直になれないっていう、ちょっと間違えた素直になれないっていう要素が入ってます。で、なんでそんなのが入ってきたかっていうと、まあ、昔、もう1000年以上前ですから、皇帝の権力が強い時代、言論の自由なんかなかったんですね。だから、まあ、例えば物語の中で皇帝なんて従う必要はねっていうことを言うものなら、まあ、首がポポポポポって飛んでたんですけどね、まあ、そんな時代だったんで、まあ、正論じゃなくて、本音、本当に皇帝に従う必要がないとか、そういう悪口を言うわけにはいかなかったんですけれども、まあ、本音を隠して正論ばっかり吐くお説教なんかに、まあ、毒吐いてるブログの方が面白いのと一緒で、本音を言った方が面白いんですね。で、じゃあ毒を吐く必要があるんですけど、正直に言うと国が飛んじゃう。じゃあどうすればいいかっていうと、キャラクターを利用して毒を吐くっていう方法を講談師たちは考えました。ちょっと分かんない人に申し訳ないけど、三国志に出てくる張飛っていう、まあ、やつがいるんですけれども、そいつが、まあ、なんであんな役人に従わねえといけねえんだ、あんな野郎ぶっ飛ばしてやるとかいうふうに言うんですけれども、それを、まあ、劉備っていう、まあ、これはいい子ちゃんキャラですね、こいつが陛下の意向には従うんだって言って抑えます。だから上の発言はまずいんですけど、それはダメだよっていう人が言うことで、この本来なら首が飛ぶような発言を言えるようにしてるわけですね。で、この発言をしている、まあ、張飛なんかは結構民衆に人気が高いんですけれども、結果的にこの本音を言うキャラクターの人気を引き立てる効果も出ています。いくつか並べてみました。古典でやるとこう結構多いんですね。まあちょっと中国ばっか ぱりなんで、まあ、有名なのがちょっと水湖伝とさゆりぐらいなんですけども、こういうふうに昔から本音を言うための知恵として建前のキャラクターと本音のキャラクターを配置して言わせるということが行われてきました。写真大丈夫ですか？ごめんあのいつも日野晴さんテキスト実況してもらってるんですけど、リスナーの発表はなんか固有名詞が大量に出てきてうぜって言ってるんで、
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
やいやいや
いやいやいやじゃあ今回、別の話に行くんですけど、あ、行ってないな、まあこういうふうに神のお咎めを避けるための方法だったんですけど、本音のキャラクター、まあ、三の知恵なら長寿、三ゆきで言うなら孫悟空ですね、このキャラクターの魅力を引き立てるという方法を出すんですよって話をしました。次です。シャドウとプロデュースは心理学やってた人だとちょっとはって鼻で笑われそうなんですけど、これは物語解釈なんかで使う方法なんで、ちょっとゴースだと無理がある可能性もあるんですけど、ちょっとそれをお話しさせていただきます。自分が我慢していること、できないこと、これを他の人がやってて苛立った経験がある人、ちょっと今日、なんていうんですかね、まあ、例えばですけど、クリスマス爆発しろみたいな
爆発しろ
でこういうのが、まあ、物語とかでも、例えばラブコメなんかだと、ね、ヒロインがヒロイン以外の女性キャラに誘惑される、ヒロイン以外の女性キャラといい雰囲気になった時にヒロインが消えるっていう展開を漫画とかで見たことが、まあ、ある方もいらっしゃると思うんですけど、これは要するにその抑えてる感情を素直に出してるキャラクターがいるからイライラする。例で出すとランマ1/2の天道は、まあ、シャンプーがランマとくっついてると、まあ、不機嫌になったりする。ラブヒナの世話になる、書いたんですけど実は私よく知りません。ゼロの使い魔のルイズも書いたんですけど、あんまり実はよく知らないです。多分見たことある人ならうんって感じになると思うんですけど、なんかそれっぽい描写を見たってだけで書いたんで、まあ、ちょっとあれなんですけど、まあ、とりあえずまあ、ラブコメでよくある表
現、大体合ってる、
大体合ってる、ありがとうございます。まあ、これは要するに自分が我慢していること、主人公と仲良くなりたいっていうのを我慢してるんだけど、素直になれなくてできない、それを自分の目の前で別の誰かがやってるからまあ怒ってると、これはまあデフォルメなんですけど分かりやすく表現してると思います。最近だとまあ嫉妬して閉鎖空間を出現させるっていう、まあ大規模なボディガラガスも出てきましたけど、これもそれの派生の一種だと見ていいかと思います。でここからまたちょっと違う話に行くんですけど、人は生きていく上で社会と接していく必要がある、そのために社会に合わせた人格を作る必要があります。まあ要するにあれですよね、素直なのはいつっても素直だと世の中は渡っていけないのが、まあ、皆さん苦労してるって分かりだと思うんですけれども、正直に言うわけにはいかないんで仮面をかぶる必要があるんですね。で、まあ、ユングっていう分析心理学の創始者、その人が外向けの人格に仮面をにするペルソナって名前を付けました。社会の中で役割を持ってて、その役割を演じることで社会の一員とやれるわけですね。ただその社会で求められている役割、それと反対に必要ないとして無意識の方に据えられた人格というのもあります。それがシャドウって呼ばれているものです。なんかどっかのゲームで聞いたような話かもしれないんですけど、まあ、それはここから来ます。で、例えば夢の中で自分が気に入らないキャラクターじゃなくて、まあ、人間が出てきたりとか、あと実際に生活していて自分が気に入らない、どうしてもあいつ正義的に受け付けない、そういう人が出てきたら、それは自分のシャドウが投影されているっていうふうに言うのが考えました。なんかちょっとだんだん眠くなってくるかもしれないですけど、ただその自分が嫌いなものですから、基本的に人はシャドウを否定して嫌悪するんですね。例えばいい年して子供っぽい発言してる人に何か何あいつって思ったりするのも、まあ、それのパターンの一つだと思います。で、ただそういった自分の気に入らない影、シャドウですね、これを無意識の奥に押し込むんじゃなくて、影と向き合って対決することが自我をより濃い、これ分かりにくいんで、まあ、大人になると思ってるって言い方でいいと思います。まあ、大人になるためにはその影を無意識の奥に押し込むんじゃなくて、自分と向き合う必要があるんだよっていうのをユングは言ってます。まあ、ユングもちょっと頭が荒れな人だったんで、どこまで示してたか分かんないですけど 構成か、この意識、ペルソナですね、とシャドウの意識、まあ、自分の受け入れられない要素、これを統合して統合することが大人になるために必要、これを個性化みたいな呼び方をしました。まあ、ちょっと人によってこれ解釈が変わってくるんですけども、でこのペルソナとシャドウを物語でキャラクターとして配置することが結構あるんですね。まあ、パターンとしては自分の達成すべき目標に対して自分が否定している方向で完成している存在、なんかちょっと分かりにくいんですけども、もしくはその目標を妨げる存在、あとは単純に自分よりすごいやつというふうな感じでシャドウの要素を持ったキャラクターを配置することがあります。例えばスターウォーズの場合、ジェダイのルーク、ダークサイドのダース・ベイダー、このスターウォーズって映画なんですけれども、フォースっていうよくわからないものを使って超能力みたいなものが使えるジェダイってものが出てきます。でジェダイには銀河の正義の味方の時代と悪いジェダイ、ダークサイドに落ちるっていう風な言い方するんですけど、そのダークサイドに落ちちゃったジェダイがいまして、どっちもフォースは使えるんですけれども、でも自分のために使うダークサイド、正義のために使うジェダイっていう分け方をしています。でルークの方が簡単に言うと正義のジェダイ、悪い方のダークサイドの、ダークサイドの方がダース・ベイダーですね。で、まあ、このダース・ベイダー、銀河を支配する悪い帝国の、まあ、偉い人で、ダークサイド側ですごい強い人です。で、次に言うと、まあ、私はお前の父だって感じで、まあ、お父さんだったりするわけですけど。で、ルークはダース・ベイダーで、ルークはダース・ベイダーから、2人で銀河の皇帝を殺して、銀河を支配しようと誘うわけです。まあ、やらないかって誘われたわけですけれども、まあ、ダース・ベイダーの誘いを断る。この正義の時代の方向に成長していくルークは、自分の欲のためにこの力を使おうよって誘ってくるダース・ベイダーが影として機能していると、まあ、考えられるわけです。このフォースの使い方をしてみた場合のベイダーは、ルークが否定している存在、とても強いんで、ベイダーは。しかも父親ですね。この否定している方向で完成している存在だから、このルークが正義のジェダイでいるって目標を達成するためには、もう目標を妨げる存在として機能しているんです。で今言ったことを出すんですね。で次、別の作品、隣のトトロ、見たことない人、
よかった
宮崎監督のアニメですね。2人の女の子が糸井重里の声のお父さんに連れられて、よくわからないトトロっていう生き物と出会うんです。時代設定は少なくとも30年以上前ですね。まだ電話かけても交換手が取り次ぎしてたような、そんな時代なんです。どうでもいいんですけど、100番にかけると今でも交換手取り次ぎしてもらえるんで、興味がある人はやってみてください。100番にかけて交換手が出るんで、この番号に伝えてくださいって
言うんですよ。100番に聞こえてくる。
100番に伝えると違う人が来ちゃうんですよ。
そうなんですか。
だから興味があるみたいで、ちなみに電話代がちょっと高くなりました。でこれ、まあ、主役は2人の姉妹ですね。お姉さんの名前がサツキ、妹がメイです。どっちも5月の意味が持っている名前ですね。でこの姉妹の母親が病気で少し離れたところにある病院に入院しています。で物語の終盤ですね、その入院しているお母さん、月曜に一時退院するよって話になってたんですけども、お母さんが体調崩してしまったために延期になってしまいます。で妹の方ですね、確か5歳ぐらいだったと思うんですけど、それがまあ延期になっちゃったのにぐずるんですね。まあこういうやり取りがあったわけです。で最初ぐずってたのを、まあ、お姉さんの方が仕方ないじゃない、無理して病気が重くなったら困るでしょってメイをなだめるんですけど、メイは嫌だとぐずってしまうわけです。でなだめていったんですけれども、だんだんサツキの方もこう最後の方に怒ってしまって、メイのバカも知らないっていう、まあ、すごい有名なセリフを言いました。ここでまあその怒ってしまうんですけども、サツキこうやって見てるとすごい大人な対応、まあ、12歳だったら、まあ、設定だと結構小学生と思わないぐらいしっかりしてるんですけども、やっぱりこうこの近所に住むカンタのばあちゃんですね、お母さん死んじゃったらどうしようって言って泣き出すシーンがあるように、本当はお母さんのこと心配でたまらないんですね。まあ、その泣き出すサツキに対して、泣くんでねって言ってばあちゃんがこう眺めてるんですけども、 まあ、常に大人ぶってても結局、まあ、サツキもやっぱりお母さんに会いたい、まあ、ペルソナかぶってるんですけれども本当は子供なんですね。あとラスの方でサツキのお母さんがあの子たち見かけるずっと無理してきたと思うの、サツキなんか聞き分けがいいからなおのことかわいそうってこう言ってる、まあ、これを糸井重里ボイスのお父さんに言うシーンがあるんですけれども、そのシーンでもやっぱり子供だっていうことを示唆していると思います。だからさ、サツキは寂しさを我慢するっていうペルソナ、メイはペルソナ外してる、まあ、いわばシャドウの存在っていう配置と考えられるわけです。で結局最後の方、メインがこのお姉さんにサツキにも知らないって言われた後に自分の名前を刻み込んだトウモロコシを届けようと単身病院に向かってしまって迷子になる、まあ有名なシーンですよね。ベアリッツ袖で探すというお騒ぎになります。でクライマックスのラストシーンですけど、この迷子になったメインをトトロとネコバスの協力を得てサツキが見つけ出して、でサツキがメイを見つけます。でその時にサツキはバカメイって怒ってメイがごめんなさいって言った後にサツキ、あのメイの持ってるトウモロコシ、メイトウモロコシをお母さんに届ける気だったのってやり取りをするわけですね。なんで迷子になったかここで分かります。でその後そのネコバス、トトロに出てくるあの変なバーなんかよくわかんないバスに乗ってお母さんが入院してる病院に行くんですけれども、ラストシーンですね、元気そうに父と話す母の姿を病院の外にある松の木の上から見て2人は安心して、でも2人にそのお父さんお母さんに気づかれないようにトウモロコシをそっと置いてってでは終わるわけです。でここでポイントなのは、病院には行ったけど2人は直接母親に会わなかったってことですね。なんかネットだとこれはもう2人が死んじゃった証拠だとかいう都市伝説がそういうわけじゃないんですね。じゃこれジブリも公式に否定してるんですよみたいなです、ね、でなんでこれこの会わなかったかっていうと、まあ、目に合うの我慢したんでしょうねこれ。でサツキはサツキの立場だったらもう会う、もうトモロコシ置く自体も避けるべきなんですね、大人でいるためには。だけど、まあ、目には会うのを我慢してペルソナ身につけて、でサツキは本当はな触れちゃいけないんだろうけどトウモロコシを置くのはもう見逃してるんで、これシャドウを受け入れたって考えていいかと思います。この自分のわがままの気持ちとにも妥協しつつ、でわがままな方のキャラクターのためにはちょっと大人になるってことができたわけです。だからこの終盤、私の、まあ、解釈ですけども、サツキにとってのシャドウであるメインと向き合う展開、これを描いているものだと思います。この場合のシャドウ、さっきのダース・ベイダーと違って否定するんじゃなくて自分の一部であると認めて受け入れるもの、そういうシャドウになっています。で、この克服するべきものである場合と受け入れるべきものである場合が存在するんですけれども、このシャドウ要素を持ったキャラクター、物語で登場させる場合は必ずしも倒すべき、否定するべき存在、まあ、そういうわけ、そういう存在として登場するわけじゃないんですね。スター・ウォーズの場合でも、ルーク最終的にダース・ベイダー、怒りに回して一回倒しちゃうんですけれども、腕切って。で、この怒りっていうのはダークサイドに落ちるきっかけになっちゃうので、ちょっと危ないんですけども、その銀河帝国の皇帝がですね、自分の弟子にしようと企ん、ルークを自分の弟子にしようと企んでて、ダース・ベイダーにとどめを刺せっていうふうに、まあ、刺すわけですけれども、ルーク、自分が切り落としたダース・ベイダーの手を見て必死だったんですけれども、ああダース・ベイダーもかわいそうなやつだったんだなっていうことに気づいて殺そうとはしなかったんです。で最後皇帝の攻撃を受けながらやっぱりそれでも父親を信じて叫び続けて、でダース・ベイダーは最後に改心して、で息子を救って、まあ、最後死んじゃうんですけれども、この息子の成長をした姿を最後に死にながら幸せそうにダース・ベイダー死んじゃうんですよ。まあ、あのマスクなんかちょっと外さない方が良かったんじゃないかなと思うんですけども、これはこの影を克服するべきものじゃなくて、どっちかというと受け入れるべきものとして機能していた場合になります。でちょっとここが長いんですけれども、ちょっと井ノ原さんに申し訳ないんですけれども、 まあ、暗い像が我々の移民たちやとかなんか書いてあるんですけど、ちょっと全部読んでると長いんで、この我々の克服するべき欠点を象徴しているのか、それとも受け入れるべき意味のある生き方の一つを象徴しているのか、前もって区別することは、我々が、まあ、大人になるにあたって最も困難な問題の一つですよっていうのが、まあ、フォン・フランツっていう人が個性化の過程、ちょっと今回孫右になっちゃったんですけど、まあ、そういう本で書いてます。欠点であったらそれをこう否定して改善する必要があるし、受け入れるべきものであったら否定するべきではなくて、その自分の一部取り入れる必要が出てくるわけです。真逆の対応が出てくるわけですね、要するに。でもそれにもかかわらず区別がつかない、ここが厄介だよと、そういう話をしています。じゃあここでお待ちかね、ホナさんが大好きな魔法少女マドカの人です。本当は別の方が良かったんですけど、まあホナさんが大好きだったっていうことでちょっと今回話して
大丈夫思ってないです。
そんな装備で大丈夫か。ホナさんが好きな、あ、面白いな、ちょ
っと連呼しなくていいよ。
魔法少女マドカマギカなんですけど、まあニコニコで最終回やってたんでいいでしょってことで、最終話の話が出ますね。だから今回マドカマギカなんですけど、ちょっと変化球なんで、少しシャドウとペルソナの話分かりにくいかもしれません。で、どんな話か大雑把に言うと、人々を自殺なんかに誘い込む魔女と魔法少女が戦ってる、まあ、次第戦では現代社会ですね。魔法少女はよくわからない生き物、耳毛の長いよくわからない生き物と契約して魂を差し出すことで魔法少女になります。で、まあその魂を差し出す代わりに、まあ願いも叶えてもらえるんですけれども、そので物語の最中ですね、魔法少女絶望したり魔法を使いまくって汚れを貯めると魔女に変化するってことがわかります。最初に言わないことで、なんか耳毛の長い生き物ひでえなっていうことでネットで話題になりました。で、魔法少女が絶望して魔女になると宇宙を運営するためのエネルギーが生み出せます。これを集めるのが耳毛の長いよくわからない生き物の目的です。で、その辺で、じゃあ主役のマドカですね、まあちょっとこれも見てない人は完全に置いていっちゃうんですけども、最終回このマドカ、多分見てる人はよくわからないけど、とりあえずマドカは成長したなっていう感じは受けたと思うんですね。じゃあこのマドカ何のシャドウを乗り越えて成長したのかってことをちょっと考えてみたいです。じゃあね、コナさん誰だと思います？
あれ、キューベ
そういう答えを期待してたんですよね。はい、じゃあ物語最初期のマドカ、何の取り柄もない自分でも誰かの役に立てるようになりたいっていう漠然とした夢を持ってました。で、そんな少女がですね、人々を守るために活動しているトモエマミ、首が取れちゃう人です。こいつ、この人と出会います。で、魔法少女となって、まあ、願い事自体は決まってなかったんですけど、魔法少女になってこのトモエマミと一緒に戦おうっていう決意を物語のどっちでしてたんですけれども、トモエマミが魔女との戦いで首を食いちぎられて死んじゃったんで、まあ、ビビってやめます。ただマドカにとってこのトモエマミ、誰かに役に立ちたいっていう自分の目標を達成した存在ではありました。で、その後マミは死後ですね、マドカの意地のミキサヤカが魔法少女になります。で、マミの意思を継いで他人のために魔法を使うことを掲げてました。で、願い事は自分が惚れてる男の人の怪我を治したいってやつだったんですけど、まあ、とりあえず魔法少女っていう観点で見たら、まあ、マミの意思を継いでるってわけですね。で、マミの死で魔法少女になることを恐れたマドカにとっては、まあ、死の恐怖を克服して魔法少女になれたさやか、これマミ以上にマドカの目標を達成した存在だったと考えられるわけです。ただそのさやかなんですけども、恋愛が成就できなかったことがきっかけになって絶望して汚れを溜め込み魔女に変わってしまいました。で、最終回で結局マドカ、まあ、怖がったんですけど、その耳毛の長いよくわからない生き物をキューベイと契約して魔法少女になります。で、契約の際の願いは全ての魔女を生まれる前に消し去りたいという願いです。で、じゃあこのまま願いに至った理由、これ自分でマドカセリフで言ってるんですけれども、今日まで魔女と戦ってきたみんなを希望を信じた魔法少女を私は泣かせたくない。で、あともう一つ、これマなんかトモエマミの幻影みたいなのと話してて、でマミが、まあ、引き止めてるし、この その願いを叶えるともう自分の答えを保てなくなって概念となる、死ぬより辛いよっていう話をされたんですけども、この時もいいんですと、希望を抱くのが間違いだなんて言われたら私そんなのが違うって何度でも言い返せます。ここへこうキーワードになってるの、まあ、希望ですね。じゃあ希望、要するにみんなの希望を否定するっていうのを、否定するシステムがあったんですけども、それを否定するっていうのがまあ最終的なマドカの目標になったわけです。希望を抱くのが間違いであったこと、希望が絶望に変わることを否定する、これ彼女の目標ですね。そうなると、このマミの意思を継いで人々に役に立ちたいと思って魔法少女になったけれども、絶望してしまったために魔女となったミキサーが、マドカの逆方向ですね。目標は最初一緒だったんですけれども、マドカの否定する方向で結局変わってしまった。これはもうマドカの逆方向に目標を達成しちゃった人物っていう考えられます。だから私の考えなんですけども、これミキサヤカですね、マドカのシャドウに当たる存在、マドカが否定する方向で完成してしまった。ただマドカ最終回でサヤカの努力は否定してないんですね。サヤカちゃんがやったことはもう意味じゃなかったと思うのみたいな発言してます。これ絶望しちゃった、だから絶望自体は否定してるんですけれども、その絶望して魔女のさやか、その彼女の恋自体を受け入れてるわけです。で、マドカ自体も作中で何度も魔法少女に契約しようとしてたんで、さやかのように絶望して魔女になる可能性十分にあったわけですね。で、まあ、他にも絶望したキャラクターいっぱいいたじゃないかとか、そう思うかもしれないんですけれども、まあ、一人選ぶんだったらさやかじゃないかと、まあ、私は思いました。で、これ、まあ、トモエマミという、これ、さやかが主役の物語と逆に考えたら、トモエマミという目標を達成した存在に近づこうとするあまり、無理をして結局、負の方向に目標を達成してしまった物語。さっき成長する物語だったら、シャドウを乗り越える必要がある、向き合う必要があるって言ったんですけど、物語の中にもシャドウに引きずり込まれて終わっちゃう、まあ、ちょっとピカレスクストーリーって言うとちょっと違うんですけれども、これピカレスクのストーリーでよくあるパターンとして、悪いやつらが悪いように好き放題やって最終的に報いを受けるって流れがあるんですけど、結局堕落して終わっちゃうんですね。だから救いがない、成長がないっていう物語に変わると思います。まあ、ちょっとピカレスクだとちょっと語弊があるんですけど、でこれ、大塚ミスター A のキャラクターメーカーの本にも、明日のジョーのジョーは力士通るという影に準じるようにバンタム級に固執し燃え尽きていこうとする、これはスターウォーズで言うならルークがダークサイドの地上のものであるみたいな発言、これ予約なんですけども知ってます。つまり物語、成長する物語と成長しないで闇に落ちていってしまう物語もあるわけです。で今回見たようにシャドウがすぐ分からない場合、だいたいキューベって最初思うんですけれども、まあ、負の方向で目標を達成した存在って考えるとキューベはちょっと該当しないかなと、むしろ機会を与えているということでキューベ敵っぽいんですけど、実はマドカにとっては援助している存在になるんですね。でじゃあちょっと最初に挙げた中国の話に戻るんですけれども、建前キャラクター、本音キャラクター、超人流儀、まあ、サーユーの孫悟空とサゴ、あ、サゴジュじゃない、三蔵法師なんですけれども、これ建前キャラ、ペルソナなんですけれども、こっちの場合は本音キャラのシャドウを受け入れる必要はありません、受け入れません。本音を肯定すると講談師の首跳ねられちゃうんで、本音を肯定するわけにはいかないんです。なんで、まあ、シャドウを受け入れないその展開、これ多々あります。でラブコメで暴力を振るキャラクターの場合まあ、だからこの前話させてもらったアバターの話があるんですけれども、物語に向けての代理人として、まあ、張飛、本音のキャラクターが存在すると考えた方がいいと思います。でラブコメで暴力を受けるキャラクターの場合、ヒロインがペルソナ、アテウマキャラがシャドウ、まあ、例えば天童茜がヒロインだからペルソナ、じゃあアテウマキャラ、シャドウ、シャンプーって感じになるんじゃなるんですけれども、ヒロインが成長するための要素として利用されないこともラブコメだと多々あります。要は主人公に怒っているっていうのを表現できればいいので、まあ、その必要がないわけですね。まあ、ある場合もあるんですけど、鈴宮くりひなんかは小説版だと結構成長している要素があるんであります。で、ここまで話して、じゃあシャドウとペルソナの話させてもらいました。じゃあどうやってゴーストに使おうか。文学、中国文学に見られた本音キャラと建前キャラ、要するに まあ、ちょっとひねたことを言ってそれを訂正する。これはまあゴーストで簡単に入れられると思います。問題は負の側面であるシャドウと対決するっていう要素ですね。主人公の影を設定することは成長物語を書く上で有用です。でもこれをゴーストに応用するとなると非常に面倒くさいです。ああなんだっけ、ベイズ進行ありますよね。ああいうの使ってこないとまず無理でしょう。じゃあ楽な方法を考えます。メインをツンデレっぽくしてユーザーへの当て馬ポジションの相方を用意する。ただこういう方法を取っちゃうと当て馬の方のキャラクター完全に引き立て役になります。なんで自分のゴーストはみんな可愛いって人には難しいかもしれません。私が最近公開したピュアフェアリー探偵事務所っていう恥ずかしい名前のゴーストなんですけれども、これは最初この方法を取ろうと思ったんですけれども、なんかやっぱちょっと作ってるうちに片方がかわいそうになってきちゃったんで方向性が変わりましたちょっとだから、ね、自分がゴーストがかわいいって人にはちょっと難しいかもしれません。じゃあ現実的な導入方法として考えて、やっぱりラブコメパターンなんですけれども、それも難しいってなってくるともう二次創作でいいんじゃないかとあとは自分の一次創作ですね。それでまあやっていくんだったらいいんじゃないかなと思います。結局まあ小説を書くって話は脱却してないんですけれども、あの二次創作も結構求められてるっぽくて、私今サイトで、まあ、あんま更新してないんですけども、ウガワカの二次創作の小説書いてるんですけど、そしたらあのウガワカの二次の小説少ないんで読みたかったですみたいなコメントもらったことがあるんですね。嬉しかったんですけど、要するにちょっとまあ、求めてる人はいるんで、まあ、この要素を入れてやっていただけたら嬉しいですっていうお話をさせていただいて、今回終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
一つ質問です。
はい、
リスナーさん本人はシャドウって言います
か？何ですか？何ですか？その、この波乱を巻き込ますノーコメント
で じゃあ自分のゴーストに当てはむ、まあ、自分のキャラに当てはむってっていうのは何かありますか？
それをね、やろうとしてたんですけど、まず、はい、よく間に合わなかったんですよ。あの今360度木村ってゴーストでそれっぽいことをやろうと思ってはいたんですけど、ね、あ、うん、私が間に合わなかった。
なるほど、
まあ、
あり
ました。あと、どこにも監督はそうですね、その要素できてるのはちょっといないんですよ。正直さっきも言ったんですけど、面倒くさいんです。やろうとはしてます。これはまあ言い訳ですけど。
うん、何か質問のある方。はい。
あれですか、みんなお腹空いてもう質問です
。ありがとうございます。まあ、そのままでいいです。